皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月13日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、新自由主義の次は社会民主主義です。世の中ですね、本当にそのびっくりすることがよくあるんですが、先日ですね、竹中平蔵が日本にはベーシックインカムが必要になると、ロイターにですね、意見記事を書いてですね、びっくりしましたね。東洋大学で竹中の講義なんかやめさせろと、学生が立て看立てた件が、なんか相当答えたんじゃないんでしょうかね。ああいう人って個人的にやれるの一番、答えますからね。まあ、本当のことよくわかりませんけども、傑作ですよね。新自由主義とベーシックインカムって一番反対じゃないかと思うんですね。まあ、なんて言いますか、この日本の、いわゆる有識者とか言われる人たちって、ほとんど芸者みたいな人がほとんどでね、客の太鼓持ちやってんですよ、あれ。お座敷かかると何でもいいんですよ、あれね。で、要するに自分が、いい思いさえできればいいと。ひたすら自分のために、意見を言ってるだけの話ですから、本当にそういう類がね、もう、あそこ、ばっこしてますよね。長田町霞ヶ関ってところは。まあ、所詮だからそういう類じゃないかと思うんですね。竹中なんぞもですね。でも、面白いですね。竹中がベーシックインカムもいいって言い出したわけでありますから、まあもちろんベーシックインカムってのは幅広い言葉でありますから、それはまあいろんなやり方次第によってもいろんな結論を導くわけでありますが、今この世界のこの状況をヨーロッパ、アメリカ、中国、日本こう見てるとですね、やっぱり次は新自由主義の次は社会民主主義に戻るんだろうという感じがします。今から80年前の教皇がまさにそうだったと思うんですね。80年前もですね、いわゆる世界大恐慌があった時っていうのは、剥き出しの資本主義の時代ですよね。剥き出しの資本主義やってて、当然のことながら大破綻をきたして、国民がその路頭に迷ったと。で、そこになる前に、いわゆる社会主義国って生まれてたわけですね。ソビエトですね。このソビエトを生んだその土壌っていうのは、その第一次世界大戦以前からのその矛盾の塊だった部分ですね。言ってみれば、本当に、剥き出しの資本主義の、一番世界でも悲惨な例の一つが当時ロシアだったわけでありますから、まあ、なんて言いますかね、混乱に耐えかねた人たちが、ロシア革命という形になって、起こしていくわけで、ですから、まあ、そのロシア革命が起きた時に、いわゆる私有財産制が否定されるわけですね。まあ、それにその西側の連中はびっくりたまげるわけであります。確かにマルクスの言う通りになったということでびっくりたまげるわけで、で、じゃあどうしようかってなった時に、いくつかの結果的に道ができたなと思うんですね。一つはやはりソビエトと同じような、私有財産制を否定する社会主義に行くっていう国も出てきました。後の中国だとか北朝鮮がそうですね。で、ソビエトは、この当時ソビエトですね。ソビエトはこの、ソビエト型の社会主義を世界に輸出しようとしておりましたから、まあ、ここがなんか今のロシアと一番違うところですよね。今はロシアは別にイデオロギーとか体制を世界に輸出しようとしてませんし、別に輸出するようなものないですよね。しかしソビエトという国は、イデオロギーでもまあ、システムでも、これを世界に輸出しよう、世界に広げようという強い意志を持っていたんですね。それはまるでこの資本主義を世界に広げようと、強い意志を持っていた西側諸国や西側企業と同じようなものだったんだと思うんですね。まあだから元は同じといえば同じかもしれませんね。で、ですからそういうそのソビエト型のやり方というのはですね、非常に西側の人たちをびっくりさせるわけですね。で、一つそこで生まれて、それに対抗として生まれてきたのが日本やドイツにあったような全体主義ですよね。要するに敵は、己にありと、外側から迫られる前に中が潰れてきては大変だということで、強硬になった後はですね、軍事的な脅威を使って国民を引き締めると。強硬をこのままほっときますとですね、いわゆるこの当時のことでいう共産主義者が入ってきて社会をぶっ壊しちゃうから、本当はそれが一番怖いわけなんですけども、まあ他に戦争の理由をつけて戦争だってことにして、 国民をしっかり監視して、ソビエト陣営に行かないようにするということをやってったわけでありますね。で、やっぱりだからこの、なんて言いますかね、国民を奴隷にしちゃうという面でおいきましては、ソビエトも日本もドイツも変わらなかったんですね。奴隷状態に国民を置いて、特権階級がやりたい放題をやるっていう意味では、全く同じ体制を敷いたのが、ソビエト、そして日本、ドイツだったと思いますね。それに対してアメリカは別の道を選ぶわけですね。やはり、ルーズベルト大統領が決定的にここで他の国々と違ったのは、大恐慌のその真っ最中に、金持ちを叩き割ってですね、金持ちの財産の入ってた壺を叩き割って、金持ちの財産を、やっぱり貧しい人たちに分け与えたっていうことですよね。ここが決定的に違ったと思うんですね。やっぱりそれは本気でやったんだと思うんですね。恐慌が起きた時に誰の味方をするのか。当時の日本ですね。やっぱりそれは資本家の味方であり、軍の味方ですよね。民はだから身売りがどんどん広がってって、耐えかねた人たちがなんかいろいろやろうとすればそれは全部弾圧したと。それから高橋小力夫はまあよく言われたりすることもありますけども、所詮あれ国際増発ですね。国際増発と世界へのダンピング輸出なんですよ。で、あと軍が大陸進出ということで、まあ、結局誰かを犠牲にしながらですね、自分たちの権益を守ったというところにつきますよね。一方、そのルーズベルトがやったニューディールって、あれ新自由主義者たちが随分悪いこと言うんですけども、そんなことはないですよね。30年代ニューディールがあったからアメリカその後の第二次大戦に勝てたわけで、その戦争で、そのニューディール、戦争で恐慌が回復したんじゃなくて、あの時にですね、そのアメリカがもう一つ社会を一体で取り戻したからですよね。これがあったから、その次の後、その次の戦争では、まあ、言ってみれば、自由主義を守るか全体主義に負けるか、自由主義対全体主義の戦いということで、アメリカがまあ、決起してあれ戦争に勝てたわけで、もしルーズベルトが30年代にですね、金持ちの財産を貧しい人に分け与えたりということをやってなかったら、あれは全然そんな風にならなかったと思いますね。全然別の国になってたと思いますね。ですから、そういう意味で言うと、この、恐慌が起きた時に、どっちの味方につくかっていうところがですね、政治の最大のポイントなんですね。あくまでも既得権益の側につけば、革命で負ける方になります。恐慌が起きた時に、最後まで自分たちの財産を守り通そうとすれば、それは革命で倒される側にもあります。結局、ドイツも日本も、あの時一回体制が倒れましたね。なくなっちゃったわけですね。一方ですね、ここでその、民の側に作った時に、民を利用して自分の利益だけ得ようとしたら、ソビエトと同じで、元の目阿弥なんですね。本当の意味で、この社会を良くしようという、本当の、やっぱりレベルの高い人が政治をやってるかどうかが本当の勝負で、そういう人がやってれば、それは社会民主主義という形で、すなわち平和的に憲法を守りながら、社会全体を良くしていくという道が切り開かれると思います。企業なんかでもですね、企業が再建必要なぐらい行き詰まった時に、企業をその解体してぶっ壊して自分の利益だけ得ようという連中が会社を乗っ取れば会社はもっと悲惨なことになるし、経営者だけ自分でその全財産をこう持ち逃げしようとすればさらに悲惨なことになるし、やっぱりその、再建する経営者が、社員みんなのためにみんなのことを考えて行動すれば、それはやっぱりいい会社として再生していくんだと思いますね。国も全く同じことなんですね。ですから戦後の混乱期、日本の場合はやはり、いろいろ評価ありますけども、吉田とか鶴とか、そういう人たちが出てきて経済を立て直していくわけで、まあ、社会民主主義ということで言ったら、東海大学の松前さんですね。あの人がデンマークから、その、労使協調主義とも入れてきて、労使協調って今のあるような、その、八百長じゃないですよ。八百長のですね、労使協調ではなくて、雇用組合の労使協調ではなくて、本物の労使協調ですね。まあこれをその導入してきて、まあ戦後の日本の復興が、奇跡の復興があったと言ってよろしいと思うんですね。ドイツなんかはまさにその組合ですよね。ドイツこそまさに組合を中心に、政府と組合で、まあ戦後のドイツを復興していくわけでありますから、まあそれは同じだったと思うんですね。やっぱりこう、民を結集することができたリーダーが出てきて初めて、それは世の中はまともに立ち直るんだと、もうはっきり言っていいと思うんですね。ですからそういう意味で言いますと、今回この新自由主義が今まさに崩壊しようとしている。竹中なんぞもですね、 ベーシックインカムとか言い出している。こういう状況ってのはもうこれ続かないことがはっきりしているわけで、まあ続かなくなればですね、それどうしようかということで、道はいくつかあるんだけども、まあ今更軍国主義なんて言ったって金もないしですね、武器屋もですね、もうそれはもう力ないし、大体その武器屋の武器が、その全然勝てない武器じゃ話にならないわけで、で、トランプが戦争屋と金融屋ぶっ潰しに来てるわけですから、まあこれはそのもう、いわゆる全体主義って言うんでしょうかね、全体主義だとか、軍国主義に戻る道はないわけで、だからあるのは混沌か社会民主主義か、どっちかですよね。大混乱か社会民主主義か、答えは二つに一つしかないわけですよね。で、こうなってきますとですね、やはりこの最終的に大切なのは当然のことならリーダーって話になりますが、その社会民主主義の根本というのはやっぱり理解していく必要があると思うんですよね。やっぱりこの何でもありの世の中っていうのはですね、結局何が正しくて何が間違ってるかの価値観を人々は持てなくなるんですね。だから人を殺しても何が悪いっていうのは戦争でありますから、もっと殺せと言って怒られるの、殺し方が足りないって言って怒られるのが戦争でありますから、まあ初めからこう狂ってるわけでありますね。で、これがその日常生活の隅々まで行きますと、人々は何が正しいか分からなくなる。しかしもともと人間というのはそういうふうな生き物としてこの世に生まれてきておりませんので、基本的には愛なるもの、善なるものを追い求めるものとしてこの世に生まれてきているわけでありますから、やはりそれは人間の本性に反するものでありまして、必ずどっかで行き詰まりが出てきます。戦争を続けてればですね、それますます世の中は乱れ、人々はその苦しみですね、一刻も早くここからその抜け出したいという気持ちがますます皆さん強くなっていくわけであります。したがってこの、最終的な姿を考えるならば、その、みんながそれぞれ自分の要求も出しながら、そして自分で納得いく形で自分たちの居場所であり、自分たちのその道を切り開く以外に、この本格的な混乱を終わらせる道ってないわけでありますね。ですからこの民主主義っていうのは、誰かに依存してなんか運営するわけにもいかなくて、自分で考えて自分で行動しなければならないわけであります。今までですから、今の日本政府もそうですが、今の日本政府の場合は、一番上が一番バカだったりするからね、これはまたちょっと最悪の中の最悪なんですが、基本的には愚民化政策といって人々に物を考えさせないように、まあ運営してきたわけです。それことによって一番上が一番利益を得るという、まあそれが新自由主義、新保守主義であったわけでありますが、まあそれに毒されてるからまだ何も考えないだけで、これ放り出されますとですね、みんな考えるようになります。ですから、これから本当に厳しくなるんだと思うんです。やっぱりその、そういう状況になれば人々は行動し考えるっていうの、その通りでありまして、東日本大震災があって初めて、考え行動した人も世の中にたくさんいたわけでありますね。まあそんなことがこれから多分起きますから、まあ追っつけですね、日本も含めて世界の人たちが本気でこれからのこと、自分のことを考え出すのは時間の問題だと思います。なんかものすごいきっかけで一気にそういうことが多分始まるんだと思います。で、当然そうなってくると今度利害を思いっきり対立してきます。社会民主主義の基本っていうのは、そのやっぱりこの一緒にやるところはやらないとならないっていうところにあるわけですね。労働組合運動って今も実はどんどん盛り上がってるんですよ。アメリカなんかでも去年はですね、ストライキの数がものすごく増えて、全米で50万人が去年はストライキやったんだそうですね。で、これからますます増えていくんだと思うんです。様々な形の労働争議が。経営者にとって一番大変なものがやっぱり労働争議ですからね。労働争議になったら会社動きませんのでね。ですからやっぱりこの、威張り腐った経営者なんかも、従業員見下していても従業員がストライキやられたらで終わりですからね。まあ、そうなった時に、まあ結局その経営者もその考えざるを得ない。要するに労使双方で会社の未来、世の中の未来を考えなきゃいけないという形になるわけです。じゃあ労使とは何ぞやって言った場合には役割分担だということですね。経営者としての役割、労働者としての役割があるんだということですね。で、一時そのバブルピークの頃は誰が経営者で誰が労働者かわからない一億総中流という形になったわけで、まあそれ悪いこととは言いませんが、やはりこの平成30年を経まして役割分担は進んだわけであります。経営者的な役割をする人と労働者的な役割をする人のそのまあ、仕分けがですね、結果的に進んだわけであります。ですから、その延長線上にこれからの、まあ今始まった強行があるわけでありますから、やっぱこの中でですね、その労使、あるいはこう、役人とそれに虐げられている国民、あるいはその社会保障をもらう方と払う方、 この巨大な対決がですね、いくつもいくつも世の中にはこう出てくるわけであります。で、これをその、まあ、止めていくって言いますか、まあ、妥協点、折り合い点を見つけていく新しいアイデアを出して、その道を作るのが次の本当の政治でありまして、やはりどう考えてもですね、今のようなですね、小選挙区で選ばれる議員たち何人集めてみても、私はもう絶対無理だと思いますね、あれはね。選挙制度は変えなきゃいけないんですが、まあ今の議員たちはなかなか簡単に選挙制度を変えると動くとは思いませんので、やっぱり議員たちもですね、腰が抜けて出勤できなくなるような状況になんないと、これは多分無理だと思うんですよ。戦争終わった時そうですよね。戦争終わった時まさにそういう状態に一回なったわけでありますから、まああれに近いことが起きないとですね、多分変わらない。しかしこれはそう遠くないうちに変わるんだと思うんですね。で、この社会民主主義になった時の経営っていうのはやはりもう一回経営資源の基本は人っていうことになってきます。お金とか技術とかあっても結局人がなければダメで、今どんなに統制が強くてうまく回ってるような会社でも、これからますますイノベーションが必要ですよね。それから自由貿易から世界貿易の、自由貿易から法貿易の転換だから、戦略も大きく変えなきゃいけないですね。こうなった時に、社内でみんなが考えて、みんながやる気を持って行動できなかったら、その会社は絶対新しい時代に対応できないですよね。硬直化して、ちょっとでも由来したらもう崩れちゃうような会社、あるいはなんか今までと違うこと言ったらみんな逃げ出しちゃうような会社、こういうのは何にもできないですよね。要するにその、いくら人がいたって、ぼーっとしてるだけの人ばっかだったら何にもできないわけで、だからここが結局自由主義っていうのはですね、関門があるんですよ。自由主義のいいところ悪いところあるかもしれませんが、結局いいところはこういう時にですね、ほっといてもやっぱり新陳代謝が進むってことなんですね。変な奴らいなくなっちゃうってことなんですね。同時にその中にいる人たちは食えなくなっちゃうわけですよ。路頭に迷っちゃうわけで、だからどうしようかって話になるわけです。20年前、30年前の金融恐慌の時もですね、まさか昭和のバブルなんて気づかなかった人って、実は最後まで結構いたんですよ。経営者は割と早く気づいていたんですが、サラリーマンって結構のんきな人が多くてですね、まさかその恐慌なんかなる前と思ってた人がいたんですが、97、8年かな、あの頃からバタバタバタと日本の大企業はリストラするようになって、おい、なんか大変なことになってんぞと慌てふためいたら、もうその時には職安が人でいっぱいだったと、まあこういうことになってるわけで、まあ今回も多分似たようなことなんだと思うんですね。もっと多分急激に行くんだと思います。しかし、早い遅いはあれ、そこで気づくことだけは間違いなくて、やっぱりこの先は、そのある意味で言うと人間力を磨き、よく戦略を自分で考え、どういうふうにしたら切り開くことができるのか。今まで何にも勉強しなかった部分をここで一気に勉強し直さないと、もうその次を見出すことができなくなります。30年前の経験で言ったら、こういう時人がまず最初に知りたいのは、今何が起きているかを知りたいこと。それから自分が本当に思ってたことを誰かに聞いてもらいたいこと。本当の話を教えてもらいたいこと。このあたりですね。真相は何だということをまず知りたがる。二つ目はどうすれば生きていかれるかっていう問題ですね。これはですね、実はただ単に新しいことを勉強するだけではダメで、何を捨てるかっていうことを考えないとなかなか答えが出ないんです。今までの自分の名声、評判、所得、それから、見栄、こんなの全部持って未来に行くなんてことできないんですね。何か捨てなきゃいけなくて、その辺の仕分けがついてる人は非常に早く前に進みます。ところが、仕分けがついてない、あるいはね、その中で揉めるとですね、家族も崩壊しちゃったり、会社も崩壊しちゃったり、まあ、それはいろんな人生ありましたよ。ですから、そこまで来ると、今、そこまで行く段階で、あなたが何を考え行動していくのか答えが全部出るってことですね。だから、その時から慌ててもしょうがないんで、それ以前、まさに今、何を考え行動しているかが、相当大きく、このすぐ後の、新しい未来に影響を与えますよっていうことをどうしても私は強調しておいた方がいいんじゃないかなと思うんですね。で、結局まあそうなってた時に、ブロックチェーンなんかの技術も新しく出ておりますしね。それからみんなで土地を借りて畑耕す、田んぼやるなんてことも今当たり前にやってるでしょう。地域でみんなで集まって町おこしなんかやるのはごく普通だし。それからその、まあ組合みたいなのを作ってみんなで新しい仕事するなんてことも当たり前にやってますから、実はその、まあ上もなく下もなくみんなでこう役割分担をして一つの組織を作っていくっていうことはやってる人はとっくの昔からやってるんですね。このあたりがやはり30年前よりもはるかに日本も世界も進歩したところで新しいテクノロジーもあるし先進事例もありますから、その気になりさえすればいくらでもその道を開けていくだろう、その延長線上に新しい社会もあるんだろうと、まあこういうことだと思うんですね。 ですから、まあ、今回はだから全体主義だとか、軍国主義になる力はもう国の方にないんで、カオスか社会主義かと、社会民主主義かと。混沌が続くか、そこから社会民主主義が生まれてくるか、多分どっちかだと思うんですね。まあそういう意味で言いますと、分かりやすい時代かもしれませんね。ですから、遥か遠くのような話に思えてて、いつ何が起きるか分かりませんので、ぜひ皆さんよく注意深く世の中見て、ご自身行動されたらと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、新自由主義の次は社会民主主義ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。